2023年12月21日木曜日、時刻は午前8時30分になろうかという時刻でありますが、さてモンテーニュですね、荒木先生の第8章終わりまして、第9章、これちなみにモンテーニュ荒木先生のこの本は12章まであるんですね。で、今回から晴れやかな地第9章に入っていきます。第9章、晴れやかな地、知識の地ですね。それの最初の込み出しは、初代エッセイストの面目というふうな込み出しになっておりまして、まず荒木先生の文章ですね、このようになっています。モンテーニュの感知、思考が運動活動の層にあり、様相の層ですね。モンテーニュの感知、感じて知る感知、モンテーニュの感知、思考が運動活動の層にあり、それが外界内面に見出される多種多様の事物事実と出会って、壮大また的確な想念の数々を生み、本来自分に馴染む律道と遠い側面の波動の双方に従った表質の工夫を経て、明快多彩な表現の群れとして提示提出されるに至る過程は、この章までの検討によっておおよそ見て取れたのではないか。そのことについての作家自身の意識についても端的に我々に伝えられていたが、その中にさらに次のようなものを付け加えることができよう。と荒木先生の文章の後にモンテーニュの引用ですね。モンテーニュ曰く、ここにあるこれほどの種々さまざまな書き殴りの束は、あまりにも力のこもらない暇な状態が私を押し詰めた時にだけ、そして私が家にいる時にだけ手をつけるという仕方で作られる。そのためにそれは何度も中休みをし、感覚を置いて出来上がったものだ。いろいろな用務で何ヶ月も私が他のところへ縛り付けられるというようなことが起こるからだ。ところで私は初めに書いた考えの数々を、次に現れてきたさまざまなものによって訂正することは全然しない。確かに場合によっては何かの語を取り除くのではなく修正することはある。私は私のさまざまな思いが進んでいく様子を表し出したいのだ。どうかその個々の部分の生まれるところを見ていただきたい。エッセイ第2巻第37章、子どもたちの父親たちに対する類似について、よりと、これを受けて荒木先生の文章ですね。エッセイストの元祖の面目が躍動する一連の行為であるが、特に 当初の記述を自発のものに置き換えずに平地していくこと、おのおののものの成立の瞬間の生々しさを尊重することが注目を引く。そしてそのように平地することによって各主体である作家の思考と表出の行為が推移進行の層において映し出されることとなり、著者と読者の双方がその事態を確認するとなっておりますね。確かにそうですね。この引用ですね、これは本当に、不遜ながら私もそうなんですよね。書いて、アップしますよね。アップしてああとこう思うこともあるんですけれども、ちょっと待ってよ、もっとこう深く自分の心底ではもっと違うことがあるなというふうなことはあるんですけれども、でも、それはまたの機会というか、一旦書いたものをそのままにして、ここにある通り言葉を修正することはあるんですよ。もう本当に一言二言でも大きく何か取り除くとか訂正するということはもうしないんですね。もうその段階の、稚拙な文章だと、稚拙な文章というか稚拙な考えであるとしたら、もうそれはそれもう自分の身の丈であるので、ですから、そういうふうに思って存亡にするんですね。ですからここは本当にそういった意味でまた改めて親しみを感じるというか、モンテーニュに、そういうことがたくさんあったから、もうね、この本に本当に速攻惚れ込んだと思うんですけれどモンテーニュ曰く、ここにあるこれほどの種々さまざまな書き殴りの束は、あまりにも力のこもらない暇な状態が私を押し詰めた時にだけ、そして私が家にいる時にだけ手をつけるという仕方で作られる。そのためにそれは何度も中休みをし、感覚を置いて出来上がったものだ。いろいろな用務で何ヶ月も私が他のところへ縛り付けられるというようなことが起こるからだ。ところで私は初めに書いた考えの数々を次に現れてきたさまざまなものによって訂正することは全然しない。確かに場合によっては何かの語を取り除くのではなく修正することはある。私は私のさまざまな思いが進んでいく様子を表し出したいのだ。私は私のさまざまな思いが進んでいく様子を表し出したいのだ。どうかその個々の部分の生まれるところを見ていただきたい。エッセイ第2巻第37章、子どもたちの父親に対する類似についてより、といったところで時刻が8時38分になるところです。以上です。